君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
スーパーコンピューター富岳を使ってマスクをしている人の飛沫の飛び具合を視覚化している映像をテレビで見てたら、やってる人は豊橋義歌隊の先生でした。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は感染拡大防止のためリモート収録に挑戦。義歌大機械工学系飯田明義先生はご自宅で、私はヤシの実 FM のスタジオで伺います。
先生はこの間テレビで話題になっていて、FM 豊橋お聞きの皆さんからも義歌大の先生が出てるよ、義歌大の先生が出てるよって、こちら FM 豊橋にも結構メッセージがいただいて、一時話題になったマスクの効果を見える化したというか科学的に証明された先生ですよね。
そうですね、理研のメンバーと一緒にこの仕事をしています。
すごく綺麗な画像でね、みんな感動したっていうのが話題になりましたけれども、これどういう流れで、やっぱり新型コロナウイルスの脅威が出てから取り組んだ研究ってことですよね。
そうですね、はい。一緒にこのコロナの研究をしている理化学研究の坪倉先生とはですね、私の本業というか実際の普段の仕事である車の自動車の空気の流れの研究を一緒にしています。
はい。
で、このコロナの問題が起きた時に、理化学研究所の中で何かできることがないのかという話になりまして、で我々の空気の流れが専門なので、その飛沫、コロナの感染の原因になる飛沫がどんな風に飛ぶかを、コンピューターで調べて、それによって何か役に立つことがあるんじゃないかということで、坪倉先生がご提案されて、で普段一緒に仕事している仲間が集まって、始めたというところになります。
もともと飯田先生のテーマの空気の流れっていうところと、やっぱり飛沫の飛び方っていうのは密接なこう関係があるなって思ったわけなんですね。
そうですね、はい。
飛沫っていう言葉もね、去年までは全然僕ら口にしなかった言葉なんですけれども、今年になってから飛沫ってね、
私も全然知りませんでした。
飛沫という言葉ですよね。
言葉としては知ってたかもしれないですけど、それでどれくらい移るとかそういうことは全く知らなくて、ただそのコロナはその飛沫が非常に問題になるということなので、坪倉先生と、じゃあ飛沫がどういうところでコロナを感染させるかを調べるのに、我々のやり方も使えるんじゃないかということでですね、始めました。
で、その飛沫を防止するにはマスクがいいっていう風にね言われたんですけれども、いいって言ったり効果はないよって言ったり、いろんな意見が出たんですよね。
はい。これについても我々も最初よく分かってなかったんですけれども、マスクによってどれくらい飛沫が出なければ感染するかしないかっていうのはなかなかやっぱり難しいみたいなんですね。どれくらい体内に入ったら感染するかっていうのははっきり分かっていませんので、お医者さんたちから見てもマスクをしても感染してしまうこともあるし、マスクをつければ感染が抑えられるという意見もありました。で、我々はお医者さんじゃないのでそこは分からないにしても、どれだけ出るのかは多分計算できるだろうということで、まずそれをやってみようという話になりました。
マスクをして例えば咳やくしゃみをした場合に飛沫がどれぐらい出るかっていうことですね。
そうです、はい。
よくマスクの箱にはね 99% カットとか書いてあるじゃないですか、はい。それでも意見がいろいろなんですか。
そうです、マスクの箱に書いてある 99.9% カットというのは、マスクの素材、フィルターの素材としてはそれの性能があるんですね、
はい。
ところがやっぱり実際に顔につけてみると、いろんなところに顔とマスクの間に隙間ができてしまっていて、でそこからどうしても漏れたりあるいは吸い込んでしまったりすると、いうことで、そういう意味でお医者さんたちから見るとマスクをつけても完全に予防はできないし、その 99.9 と書いてある数値よりも リスクがあるというのが一般的な考えのようなんです。逆にその隙間からどれだけ出るのかがしっかりわからないんですね。
あ、やっぱり隙間っていうのが一つポイントなんですね。
そうです。顔とマスクの間にできる隙間というのが非常に大きな問題になってます。
ウイルスってすごく小さい印象があるんですけれども、
はい、
その小さい大きさっていうのはそのマスクのガーゼの目から出ちゃったりしないんですか？
マスクのガーゼの大きさから比べるとすごくウイルスの方が小さい、10分の1とか 100分の1ぐらいになるわけで、なので、
あ、じゃあ余裕で出ちゃうんですね。
出ちゃうんですけれども、実際にですね、空気中をウイルスが動こうとすると、うん、ウイルスというか飛沫が動こうとするとですね、まっすぐスーッと飛んでいくわけではなくて、うん、我々の、周りにある空気がですね、うん、飛沫にぶつかってくるので、うん、飛沫はフラフラフラフラ動くわけです。
ほう。
でそのふらふら動く大きさというのは意外と大きくて、うん、マスクの隙間の大きさぐらいの量動くので、うん、飛沫がその口から出てマスクに到達するときにジグザグに運動していくためにマスクにくっついちゃうんですね。
あ、なるほど。ウイルス自体の大きさっていうのはそのマスクの網目よりもずっとちっちゃいんだけれども、
はい、
左右にブーンって震えてるわけなんですか？
そうです、はい、
それだから当たって通り抜けないっていう。
そうです。さらにマスクによってはその静電気なんかも利用して飛沫を積極的にくっつけてしまおう、マスク側にくっつけてしまおうとしているので、うん、そういう意味で99.9% というのはマスクの性能としてはあるんですね。実際に我々がでもマスクをつけるとどうしても鼻のあたりに隙間があったり、うん、頬のあたりに隙間ができてしまうと、うん、でここからは、ま、飛沫が漏れたり入ったりしてしまうんですけれども、うん、こちらは逆になかなかどれくらい入ってくるのか出るのかわからないんですね、
うんうん、
人によって顔の形も違いますしマスクのつけ方も違うので。
あ、そうですね。最近なんかできるだけ顔にフィットするようにつけなさいとかそういうデザインのマスクもあったりしますけれど、やっぱりどうしても普通マスクがマスクと顔には隙間ができちゃいますもんね。
まあ、そうです、はい、
それはもうガーゼや不織布の隙間に比べると圧倒的に大きいですもんね。
それも大きいです。目で見えるサイズなので。
じゃあそこの隙間から出たり入ったりするところを考えなきゃいけないなっていうことなんですね。
そうです、それを解決するためにコンピューターを使って、うん、空気の流れと飛沫がどういうふうに飛んでいくかを調べるということを行いました。
なんかこう網目っていうちっちゃい世界のお話と、なんかいきなり顔とマスクの隙間っていう大きい問題とかと、なんか両極端のことを同時にやらなきゃいけないんですね。
はい、実はこれがコンピューターにもとっても難しくてですね、
うん、
マスクの本当に細かいところは今のコンピューターを使ってもなかなか計算するのが大変です、
うん、
マスクだけ計算するならできるかもしれないんですけれども、うん、今おっしゃったように顔とマスクの間の隙間のように大きなものまで考えると、うん、でさらにその部屋の中にどう飛ぶかっていうことを考えなきゃいけないので、全てを同時にコンピューターで計算するのは実は富岳を使っても難しいと。
富岳っていうのは世界一になったスーパーコンピューターですね。
そうです、はい。坪倉先生と考えたのは、はい、マスクの素材そのものは、精密な実験を行って、うん、性質を調べておきましょうと、
うん、
でそれよりマスクよりずっと大きな空間ですね、その人間含めて、うん、そういう部分はコンピューターで計算することでより現実的な答えを求めましょうということをやりました。
あ、
例えば大学の研究だとやっぱり厳密にやるのが非常に重要視されるので、うん、マスクそのものを研究されている方はたくさんいらっしゃると思うんです、
うんうん、
ところが今度はマスクから漏れた流れがどういうふうに飛んでいくかとなかなか計算ができないので、うん、今度はマスクはモデル化してしまうんですけども、そうすると今度マスクの研究としてはあまり何ですかね、深みがないとなってしまうので、うん、なかなか普段の研究ではこういうことできないとやらないんですね。
でも僕らとしてはやっぱりマスク自体の性能というよりもそのマスクをしてじゃあどうなんだっていうところまでの答えが欲しいですもんね。
しかもそれを短期間でやらなきゃいけないので、
うん、
普段の研究とはちょっと違って、うん、マスクそのものはもう実験である程度モデルにしてしまって、
うん、
我々が普段生活している時、会社とか電車に乗った時にどんなことが起きるかっていうことを注力しようということで、うん、マスクをモデル化するのを豊橋で行って、
う
で体の周りの空気の流れを坪倉先生たちの理研チームと一緒に計算しています。
まず豊橋でやったそのマスク自体のことっていうのはどうやってやったんですか？
たまたまなんですけど、私のところにいる吉永先生という若い先生が、はい、発音の研究をしています。人間がどうやって喋ってるかの研究をしてるんですけれども、
発音の、
はい、でその発音の研究するために口の模型があるんですね、
うんうん、
歯の形とか舌の形を模した模型がありまして、
はい、
でその吉永先生が空気の流れを使って音を調べてるんですけれども、うん、この装置に、飛沫を入れてみます。人工的、うん、飛沫に相当したそのミストですね、
はい、
でそれを入れた時にマスクをするとそのミストがどれくらい飛ばなくなるか、
うん、
ということをそのレーザーを使って調べるというようなことを行っています。
レーザー、
はい、飛沫は目に見えないぐらい小さいので、
うん、
それをレーザー光線を当てることによって我々が目に見えるような形にします。でそれがどれくらいその飛び出しているかというのを調べたり、
うん、
あとそういった飛沫が粒子を数える装置があるんですけれども、うん、それを使ってマスクをつけた時とつけない時でどれくらい外に出る量が変化するか、
うん、
というものを調べています。
飛沫を数える機械っていうのはもういきなりなんかブラックボックスで僕たちにはすごいものがあるんですね。
そうです。実は我々にとってもブラックボックスで普段そういう研究してないので、
うん、
計測器メーカーにお借りしてですね、
はあ、
手伝ってもらってそれをお借りしてきました。
もうそういうものがあるんですね。
そういうものを実験装置に組み込んでですね、
うん、
調べました。
じゃあその吉永先生の口の模型を使って、
はい、
そこに、飛沫の元を流し込んでプシャーとやって、
そうです、はい、
その飛沫を数えるわけなんですね。
そうです。でマスクをつけるとどれくらい減るかとか、うん、マスクの種類によって、出る量がどれくらい抑えられるかをあらかじめ実験で求めておきます。
顔とマスクの隙間っていうのは口の形だけだと再現できませんよね。
ちょうど顔の模型もありましたんで。
あ、それは吉永先生が持ってらっしゃったんですか？
はい、そうです、はい。発音の研究をしている理由がですね、うん、歯医者さんと一緒に、うん、例えば交通事故などで怪我をした時に発音がうまくできなくなる人がいるので、
うん、
その時の歯医者さんの治療のためにやってるんです。それで顔の模型も一緒にあってですね、こんな風に治療したらちゃんと喋れるかを研究しているので、
うん、
でその模型、顔の模型にマスクをつけてみました。
もうマスクは一般的に売られているようなマスクで。
あ、そうです、はい、
それにマスクをつけてプシュッとやって、それにレーザーを当てたりその飛沫の数を数えたりする機械で調べたわけなんですね、
はいはい、あともう一つそのマスクの重要な点はですね、飛沫が飛び出す時の勢い、
うん、
当然そのマスクがあると遠くまで飛ばなくなるので、
はい、
でそれがどれくらい飛ばなくなるかの最初の条件だけは実験で調べています。
なるほど。そういったことをこう準備して調べて、はい、いろいろ数値が出てきたわけですね、
はい、
でそれと理化学研究所と一緒に実験をさらにして、はい、具体的に今度はお部屋の環境とか乗り物の中の環境とかを合わせていくわけなんですね、
はい、そうです、はい。今回の理化学研究所と一緒にやってるのはですね、その部屋の中とか電車の中は全部コンピューターのシミュレーションだけでやっています。
あ、もうそういうのがあるんですね。
はい、そうです、はい、うん、
そこにそれまでの数値も組み込んで持ってきて行う。
そうですね、はい、実際に鼻、顔とマスクの隙間からどれくらい漏れてくるのかとかですね、
うん、
マスクは飛沫を抑える効果はあるけど吸い込むときにはほとんど効果がないっていうふうに言われてるんですけれども、
はい、
実際に計算をしてみると吸い込む側もかなり抑えることが分かってきました。
あ、そうなんですか。
はい、
人にうつすことは防げるけれども自分の方は感染する可能性は高いからねっていうような効果の疑いもよく言われていたんですが、決してそういうことではない、はい、
そうです。実際に計算をしてみると、うん、マスクをつけない時っていうのは3分の1ぐらいになるんですね、吸い込む量が。
お
う、ただ我々はやっぱり分からないのは3分の1だと感染しちゃうのかどうかまでは分からないんです。
その辺になるとちょっとお医者さんの研究になるわけなんですね。
ですから今お医者さんの方にこのデータを見ていただいて、
うん、
マスクをつけない時の3分の1になりますと、
うん、
例えば鼻のあたりにどのくらいの量がついて、
うん、
喉のあたりにはどのくらいの量がついてるというのは全部コンピューターで調べてくるので、
うん、
これくらい吸い込んだ時にどれくらい感染する可能性があるかについてはこれから調べていただいて、
うん、
ただ思ったよりは入っていかないと3分の1になるということなので、
うん、
まあ それなりに効果はあるんじゃないかなと我々は期待しています、
うん。まあ、その時のその浮遊している飛沫の密度にもよりますもんね。3分の1って言っても、
はいはい、
どれぐらいの3分の1か、とにかくその状況の3分の1に抑える効果っていうのは先生たちの研究で出てきたわけなんですね、
はい。
結構どうなんですか、飛沫っていうのは空気中を漂うもんなんですか。
大きな飛沫、最初の頃問題になった唾ですね、唾のようなものは、うん、そんなに遠くまで飛ばないんです。すぐに落ちてしまいます、
うん。
ところがですね、まあ、一般に飛沫と言われているのが直径が5ミクロン、まあ、髪の毛よりちょっと小さいぐらいの大きさなんですけれども、それよりさらに小さいものについては、まあ、エアロゾルとか最近聞く言葉だと思うんですけども、はい、エアロゾルとかマイクロ飛沫というふうな言い方をしています、
うん。
これらの5ミクロンよりも小さいその粒子というのは非常に長い間空気中を漂います、
うん。ハクションってやってからしばらくは落ちずに空気中にいるわけなんですね。
そうです、はい。その例えば1ミクロンぐらいの粒子ですと、うん、もし風が吹いてなければ、うん、高さ2メートルぐらいのところから落ちるのに10時間ぐらいかかります。
2メートルなんてちょっとした人の頭の高さですけれども。
そうです、はい、ちょうど頭の高さぐらいを考えてるんですけども、
そこから地面に行くまで10時間かかる
わけ。かかります、まあ、もちろん風が吹いてればどっかに飛ばされちゃうんですけれども、換気の悪い部屋で、うん、例えば風が全く吹いてないとすると、うん、もうほとんど落ちてこないと考えた方がいいです。
じゃあ数時間前にその部屋にいた人が感染している場合っていうのは、それを飛沫を吸ってしまう可能性っていうのはあるわけなんですね。
あります、はい。
それはだいぶ前から分かってたことなんですか。
そうですね、非常に小さなものが落ちてこないというのは分かっています。
うん、
はい。
ということもあるのでね、マスクの効果っていうのはより期待ができるとですね。しかもあんまりちっちゃい飛沫っていうのは隙間から入ってきちゃうんじゃないかなと思ったけれども、先生の報告によるとブンブンブレているのでマスクでかなり防げると、
はい、そうですね、はい、
ですね。で、隙間も考えた上での数値としては、まあ、吸い込むのは3分の1に抑えられるな、
はい、ちゃんと正しくマスクをつけていればですね、
うん、
はい、
正しくつけていてもどうしてもできる隙間、その隙間を考えた場合のシミュレーションということですね。
そうです、はい。
こういったデータが先生たち、まあ、共同研究もあっていろいろ出てきて、で全体をこう解析してみるとどんなことが分かってきたんですか。
特に空気感染というのがあるのかないのかというのはあまりはっきりしていないんですけれども、うん、おそらく結核のように非常に強い空気感染はないだろうと言われています、
はい。
でおそらくこのコロナの場合はかなりのたくさんの量を一気に吸ってしまわなければ、その空気中を漂うエアロゾルとかからは感染しないんじゃないかというふうに、まあ、見られています、
うんうん。
ですから我々としては、部屋の中にどれくらいのウイルスが浮遊していて、それが換気によってどれくらいのかとかですね、そういうことを今、計算をしていて、電車の中とかオフィスとか学校の中で、どれくらいの換気をすれば、まあ、リスクを下げられるかということを、まあ、調べているところです。ただなかなか換気もですね、小学校とかだといきなり今すぐに大きな装置をつけるわけにいかないので、うん、基本的には窓を開けて、窓をどのくらいの時間開けていれば、うん、あとはあるいは小学校についているエアコンと、うん、窓をどういうふうにその運用すればいいかっていうのが中心になっています。
うん、まあ、でも今年の夏は暑いですからね、エアコン効かした部屋なかなか窓を開けたくないもんですけれども、ウイルス感染のことを考えるとたまには開けて空気の入れ替えをしたいっていうことですね。
そうですね、あるいはその開ける量を少しにして常時開けておくっていうそういう提案もありますので、
あ、
どちらが効率が良いかとかですね、うんうん、リスクが少ないかというのを調べています。
まだまだ現在調査は進行中なわけですね、
はい。
まあ、とにかく、いろいろな意見が出たマスクですけれども、先生たちの研究によればかなり効果は期待できるぞということですね。
そうです、多分ですね、マスクに効果がなかなか効果があると言い切れないのは、うん、さっきのと言ったように3分の1は吸い込むわけですね、
うん。
そうすると絶対かからないっていう話にはならないので、うん、マスクをしていても感染してしまうこともありますし、極端に言うとマスクをしてなくてもかからない場合もあるわけです、
うんうん。
そうするとマスクをつければ安全ですと誰も言えないために、うん、今のような 否定派と肯定派がいるんだと思います。
あ、なるほど。
ただあの確率から言うとその3分の1になりますと、うん、それからあの、出てく方も大体半分になってます。口から出るウイルスの量も半分になってます。でそれをもとにですねどれだけ感染が広がるかという計算が一応できるんですけれども、はい、計算をしてみるとやはりマスクをするとかなり効果があります、うん、問題はですね、マスクをする人が全体の8割ぐらい必要なんですね、うん、あの先ほど言った確率なので、うん、マスクをしててもかかっちゃう人は必ず出ます、うんうん、でそのマスクをしていてもかかる人なども含めてどれくらいの感染スピードになるかっていうことを、うん、やはりコンピューターを使って計算するんですけれども、うん、そうするとおおよそ8割ぐらいの、まあ、あの少なくともオフィスとかそういう人が集まるところではマスクをしていると、まあ、かなりの確率で感染を抑え込めると。
ラジオお聞きの皆さん8割だそうです。
でこれがそのいくつか問題になってあの接触を8割減らすというのと結局同じことなんですね。
あ、なるほど。
マスクをしていると結局人とは合ってるんですけれども、うん、マスクから出てきたウイルスの量が半分になっていて、うん、吸い込むのが3分の1ぐらいになっていると、うん、でそれが全体の8割ぐらいみんなそうしていれば、うん、結局人と会ってないのと同じような効果になります。ですからあの西浦先生が言ってることはほとんどこのマスクも同じことで、うん、大多数の人が協力してくれると効果が出ると、うん、で、うん、大変なのはですね半分ぐらいの人がマスクをつけていてもほとんど効果が出ないんです。
半分じゃダメなんですね。
ダメです。7割とか8割をあのしていないと効果は出てこないというのがあの難しいところですね。はい、
もうほとんど全員してないのと同じような状況になってしまうわけなんですね。
そうなんですね。ですから多分あの東京の満員電車で比較的感染が出てないように見えるのは、うん、逆に満員電車ほとんどの人がマスクをしているの で、うんうんうん、でほとんど会話もしませんから、うん、飛沫も出ないし吸い込まないと、うん、であれだけ人が密集していても逆に感染しないということが多分出てるんだと思います。
なるほど。まあ僕ら密だ密だって3密のことばっかり気にしますけれども、実はそのためのマスクの効果っていうのは先生たちの研究によればかなり大きい、期待できるところがありそうですね。
そうですね、はい、
というような研究まだまだ続くようですんでね、また新しいことが分かったらぜひ教えていただきたいと思います。先生お忙しいところどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのも普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました飯田先生の業界用語は
終端速度。終端速度とは物体が重力などの体積力と速度に依存する抵抗力を受けるときにそれらの力が釣り合って変化しなくなるときの速度を言います。飛沫のように小さな粒子は空気抵抗が非常に大きいため非常にゆっくりした速度で落下し空気中を長時間浮遊することになります。
光回線、昔から速いものは光に決まってました。今スイッチも光ができました。豊橋でできました。次週9月12日の天白の城はめちゃくちゃ速い光のスイッチ Q スイッチの開発、技科大電気電子情報工学系後藤太一先生にリモート取材です。お楽しみに。